作り手を育てる。かすりの最盛期だった昭和50年から従事している職人でも、今では80歳。職人の高齢化に伴い、後継者の育成が課題になっています。その現状を打破するために取り組まれている、作り手を育てる活動を紹介いたします。後継者育成事業、3名の研修生に聞いてみました。3つの質問。1、どうして研修を受けようと思ったのか。2、かすりの魅力って。3、どんな作り手になりたいか。琉球かすり会館元部157番地。かすり会館が設立した昭和55年から後継者育成事業を実施、町外や県外、海外からの移住者も参加することができる開かれた学び場となっているため、県外や海外からの参加者もいるほど人気な事業となっています。石原ナタリさん。1、日本人の母が着付けの先生をしていたため、小さな頃から着物に興味がありました。織物を学ぶために2年前パリから沖縄へ移り住んできましたが、首里では海外移住者の私は学ぶことができませんでした。諦めたくない思いから他の方法を探している中で、ハエバルの後継者育成事業を知り、参加を決めました。2、手織りで丁寧に一つ一つ作るので同じものがないところがかすりの魅力です。3、今は大量生産の時代で安く服が買え、若い人はみんな同じものを持っていることが多くなってしまいました。だからこそ手間暇かかった伝統工芸品に価値を見出してもらえるような作り手になりたいです。世界に発信できるかすりにしたいと思っています。加納舞子さん。1、もともとファッションに興味があったため、県外の大学卒業後、服飾の専門学校に入学しました。在学中に沖縄に貢献したい気持ちが大きくなり、沖縄のことを学ぶ中でかすりに出会い、研修を受けることにしました。2、かすりの魅力は多くの職人の思いが一つになるところです。3、強い信頼関係がないと作れないかすりの魅力を若い人に伝えられるような作り手になりたいです。沖縄県伝統工芸振興センター照屋213番地。昭和49年4月に設立された歴史ある県の施設で、ここでは工芸産業の発展を目的に人材育成、技術支援、試験研究などを行っています。かすり会館の後継者育成事業を終了後、自身のスキルアップのために参加する人も多いそうです。滝本智子さん。1、沖縄の織物に惚れて東京から移住してきました。かすり会館の後継者育成事業の研修生として織の技術を学び、終了後2年間工房で織子として働きました。現在は自身のスキルアップのため工芸振興センターの研修を受けています。2、手作業で柄を合わせていくため時間はかかりますが、同じ柄ができないところがかすりの魅力です。3、手間を惜しまずきちんとした仕事を毎日コツコツ積み重ねることで、人から愛される作品を生み出せる作り手になりたいです。豆知識、ハエバル花織。琉球かすりは糸を染め分けて絵柄を作るのに対し、ハエバル花織は装甲という糸を浮き沈みさせる織機の仕掛けを工夫することで絵柄を作ります。そのため生地がデコボコしているのが特徴です。ハエバル花織は4つの種類があります。ハエバル両面浮き花織、クワンクワン花織、チップガサー、ハエバルシャモン織。かすりができるまで、かすりができるまでを8つの写真で説明しています。1、種糸取り。三重図帳や他の図案を参考にしてかすりのデザインをする。2、かすりくくり。1でデザインした内容に従い、染めたくない部分を紐でくくる。3、染色。琉球藍や草木、染料を使って糸を染める。4、糊付け。作業中に糸が絡まないように縦糸のコーティングをする。5、巻き取り。横糸の地糸、模様がついていない糸とかすり糸、模様がついている糸を巻き上げる。6、走行掛け。巻き終えた横糸を左側から順序よくすくい、織り機にセットする準備をする。7、正式。木製高木を使ってかすり柄を合わせながら織る。8、 製品検査、出来上がった生地をベテランの検査員がチェックし、合格後に商品として出荷する。写真説明、石原ナタリさん、加納舞子さん、滝本智子さんがそれぞれかすりを折っている写真が掲載されています。以上、音訳は知念のり子でした。